おはようございます、ね、アニョハセヨ。ただいまから2024年7月28日 TCU デーの第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら静かに心を整えて礼拝に臨みましょう。聖歌195番我が目を開きてを賛美いたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。愛する天の神様、尊き皆を賛美いたします。今朝もこの礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。天地創造された神様が主イエス・キリストをこの世界に送ってくださり、聖書を通じ主イエスの言葉と生き様を通してこの世界でどのように私たちが歩むべきか導いてくださっている恵みを感謝します。平和の君、 主イエスは、剣をもとに収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びますとおっしゃいました。しかしこの世界では国と国の争いが途絶えません。神様が私たちを愛してくださっているように、私たちも主にあって隔ての壁を越えて互いに許し合い、互いに愛し合うように、主の御心がこの世界でも行われますように、私たちをお導きください。本日は東京キリスト教大学 TCU の山口洋一先生がメッセージを取り次いでくださる恵みを感謝します。キリストがすべてをモットーとして、破れ口にキリストの平和をもたらすことを目指している TCU の働きを主が大いに用いて祝福してくださいますように。私たちの世界には、日本にも世界各国にも、争いや貧富の格差、理不尽な問題、傷ついた心、さまざまな破れ口があります。 TCU からこうした破れ口にキリストの平和をもたらす器がこれからも多く起こされますように、そして私たちの教会も同じようにキリストの平和をこの地域で表していけるようにお持ちください。この礼拝の場に聖霊が臨んでくださり、私たちの心の奥を御言葉の光で照らしてくださいますように、世界中の礼拝が主の栄光で満たされますように、私たちにご自身の言葉と生き様を通して神様の愛を示してくださった平和の君、救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。ホンサラン教会の皆さんは、ニョハセヨ、ようこそいらっしゃいました。東京キリスト教大学の学長代行をしております山口洋一です。3月まで学長をしておりまして、もうすぐ次期の学長が、若い方が決まるんですけれども、8月1日に発表される予定なので、学長、学長代行としては、こういう対外的なご奉仕、今日が記念すべき最後です。はい、長く本当にお祈りいただき、お支えいただきありがとうございました。これからも続けてよろしくお願いいたします。日本には600ぐらいの私立大学がありまして、なんとそのうちの1割はキリスト教主義なんですね。素晴らしいことです。5つだけ神学部があり、私たちはその中の一つですけれども、聖書を誤りない神の言葉と信じる信仰の立場で、164名が今年は大学院博士課程まで学んでいますけれども、こういう学校は他にありません。日本語、英語で学位が取れる、 牧師養成だけではなくて信徒の献身者を育てていく、そういう唯一の大学として、もともと同盟聖書学院っていう同盟教団の学校が前身校ですから、日本同盟キリスト教団、そして土浦恵み教会とも本当に親しい関係で歩んでおります。清野先生は前身校の卒業生ですし、ひむちゃん先生も国権先生も明美先生も石田先生も皆さん卒業生ですから、本当に卒業生たちが活躍される教会でこうやってご奉仕できることを心から感謝をしています。短い動画を見ていただけますか。最近の学生の様子、学校キャンパスの様子、ちょっと見ていただければというふうに思います。お願いします。学校紹介の動画さまざまウェブページにありますので、また見ていただけたらというふうに思います。ぜひ皆さん入学してください。モンサラン教会の皆さんもお待ちしてますよ。韓国の学生は常に15人ぐらい日本選挙を目指す人たちが学んでいて、もう150人ぐらいの方が卒業されましたかね。韓国の方ですね。日本にいる宣教師が1500人ぐらい韓国の先生方がいるんですけども、1割ぐらいは私ども の卒業生の関係の方ですね。今までで最高齢の入学者は80歳でした。ですから皆さん大いに頑張ってください。進学を幅広く、例えば福祉を神学の視点から学ぶっていう、こういう学校、教会音楽を神学部の中で学ぶことができる、本当に幅広い学びを提供しています。日本で、最も大きな神学校であり最も小さな大学なんです。このあたりが素晴らしい学生を集めて良い教育をしているんですけれども、経営という面からは本当に難しいことがあって、教会からそれから個々人の支援者をたくさん得て祈りと捧げ物をいただきながら歩んでいるということで、今日もそういうお願いも兼ねて来させていただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは御言葉を開きたいと思います。新約聖書使徒の働き20章31節から35節。新約聖書使徒の働き20章 31節から35節。お読みします。ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。クリスチャンになる、罪を許されて神の子とされるということはイエス・キリストのようなものにされていくということなんですね。いやそれは無理でしょうっていうふうに思わないでください。クリスチャンとして生きていくということはイエス・キリストのように生きるっていうことを目指す、本当にすごい目標です。罪に死んでイエス・キリストの命に生かされる、イエス・キリストの命に生かされるわけですから生き方が変わる、考え方が変わる、価値観が変わる、働き方が変わるです。若い方々もたくさんおられてこれからどういう仕事をしていこうか思っている人たちもいると思いますけれども、働くということを今日はテーマに考えていきたいと思っています。私たちが救われるっていうことは天国に行ける望みだけではなくこの地上の生き方が変わります。本来の私たちが回復されていくということです。人間関係が回復していくということです。毎日毎日の勉強にしても働きにしてもそのことが回復されていくということです。一人のクリスチャンが生まれるっていうことは世界が回復されていく一歩なんですね。素晴らしいことです。皆さんは仕事というふうに聞くと、給料はいくらか、どのくらいもらえるか、どのくらい大変で、その給料に見合ったものかどうか、まあ、こういうことを常に考えると思います。仕事でも教会での働きは奉仕といってお金と関係ないですよね。被災地で困っている人の少しでも助けになろうと思ってボランティアに行こう、大事な働きですけれども、まあ、なんか仕事っていうふうにあんまり言わないですよね。現代人は仕事っていうとこうお金につながる、それ以外の奉仕とかボランティアとかってこうやって分けて考えます。そもそも聖書はどうでしょうかね。今のこういう考え方は極めて近代現代的な今日的な考え方です。聖書を見ると創世記の2章3節に出ますかね。創世記の2章3節に神がなさっていたすべての創造の技をやめられた、技っていう言葉がありますね。この言葉メラカーっていう言葉は聖書の中では仕事っていう、人間の仕事っていう言葉で常に使われます。つまり神様の創造の仕事と人間の仕事と同じ言葉なんです。新約聖書を見るときに ヨハネ5章17節イエス様は言われました。私の父は今に至るまで働いておられます。これ大事ですよね。神様は創造した後何もしておられないんじゃなくて、今に至るまで働いておられる。だから私たちは生きているし、今日もこうして地球の環境って保たれているわけです。ここで今に至るまで働いておられる、それで私も働いていますっていう、働くという言葉、エルガゾマイという言葉ですけれども、同じ言葉をパウロはその家に住んで一緒に仕事をしたっていう時にも使います。パウロの仕事何ですかね。伝道、世界宣教なんですけれども、彼のなりわい、生活を立てるための仕事は天幕作りでしたね。ピリピの2章30節を見ると、彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。これ福音宣教です。命がけの福音宣教です。で、これらのところに使われていることはみんな同じなんです。働き、もう私たちはその特にこうお金と結びつけて、仕事っていうのを考えますけれども、聖書の世界の中ではみんな大事な働きなんです。なので、例えば奥様が家の仕事をこうしながら、あるいはこう介護の仕事をしながら一生懸命、本当大変なんだけれども、なんかあんまりこれ顧みられないとかね、まあ、端的に言うとお金にならないとか、そういうことでこうがっかりしないでください。働くっていうことは本当に大事なことなんです。で、そのことをこう聖書の言葉の使い方からまず考えてみたいなというふうに思いました。 TCU では3分の1ぐらいの方が牧師伝道者になるんですけれども、他の人たちはいろんな仕事に就きます。キリスト教の関連団体で働く人も多いですけれども、一般の企業で働く場合もあります。同じ仕事をしていても、なんですかね、ちょっとこうブツブツ文句言いながら、不平言いながら、辛いなと言いながら働いているのと、これは神様が私に与えてくださった仕事だっていうふうに思って感謝して、あるいは得たものの中からこう献金をするとか、そういうふうにしながら働くのは同じ仕事をしていても違うと思います。私には関係ないっていうふうに今日一人も思わないでいただきたいと思うんですけれども、神様にあって働くということ、これ本当に尊いことで、TCU は牧師になる方、そうではないところでキリストに献身して働く人たち、すべての働きを神の国のかけがえのない働きっていうふうに覚えながら、それを応援するようにしています。私たちが救われるということは、罪の世界が回復していく、働くっていうことを通しても回復していく、そういう大きな神様のご計画の中にあるのだっていうことを覚えてください。そして聖書から働くっていうことを学ぶときにいろんなことがあるんですけれども、今日はその中で一点だけ、一つのことだけ、聖書における働きっていうのは与えること、与え合うこと、そういう特徴を持っているということを今日は学びたいというふうに思います。というのは、罪に陥ってしまった働きの中では得ること、まあ、ちょっと悪い言葉で言うと貪ること、得よう得よう、まあ、他の人を蹴散らしてでも何とか自分は得をしようっていうふうに思いがちですよね。残念ながら、これだけの仕事をしたんだからこれだけのお金にならなくちゃおかしいっていう、そういうこととこう結びつけすぎる、まあ、そんな中に私たちはいると思うんですけれども、与えるという観点から 働くことを考え直してみたいと思います。神様に立ち返って福音の働き人となったパウロは語ります。今日の聖書の箇所、使徒20章の後半33節からのところをもう一度読みします。私はパウロは人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。働いている皆さん、これからの働きを考える皆さん、ぜひここから聖書が教える働きっていうのがどういうものであるかを受け止めてください。この説教、パウロはエペソの教会の人たちに語っています。彼が滞在した中では一番長い足掛け3年間一緒に生活をしながら労苦を共にした、そういう人たち、その中の教会のリーダーたちを集めて、もうおそらく地上ではこう顔を合わせるのはこれが最後だろうっていう、そういう覚悟の中で彼が語った説教なんですね。パウロは本当にたくさんのことを語ってきましたけれども、最後の最後にエペソの人たち、自分のことをよく知っているエペソの人たちにこのことを語っているんです。パウロにとって働くことはもちろん福音を述べ伝えること、これがあるわけですけれども、天幕作り、さっきも言いましたけれども、生活のための彼のなりわいは天幕作りでした。コリントに行った時にはアキラとプリスキラっていう人たちが同じ同業者だったので、一緒に住んで天幕を作りますよね。で、彼にとっては神様の召しが御言葉を伝えることなので、全世界に福音をもたらすことなので、それを最優先しますけれども、かといって天幕を作るなんていう仕事は見下げたりとか、そんなことは本来 したくないとかね、そんなこと一切言いません。大事なことなんです。で、福音を述べ伝えることにおいても、その天幕を作ることにおいても、自分のためだけではなく共にいる人たちのためにも働いている、こういう自覚を持っているんですね。こういうことが特別なことじゃなくて、クリスチャンが働く時のいつもの普通のこう考え方になったらいいなというふうに思います。仕事は大変だけれども、労苦して弱い人を助けることができる、誰かを助けているっていうふうに思うと、ガゼンファイトが湧いてくるって、こういう働き方です。パウロはそれは主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われたことを覚えてのことであり、受けるより与える方が幸いであることをあらゆることを通して示してきたっていうふうに言うんですね。自分の伝道者としての生涯を振り返りながら、受けるよりも与える方が幸いとずっと思ってきたって言うんです。それはイエス様が教えられたことだって言うんです。パウロはエペソ4章28節というところでこう言います。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさい。ここにも私は聖書の労働観っていうのがよく表れていると思います。泥棒がね、人のものを盗むんじゃなくて与える人になりなさいっていうのは、ちょっと極端なことだと思うかもしれません。 けれども与えるための働きの反対は非常にこう貪るあるいは盗むというようなことにつながる面があるのだろうと思います。そもそも人間の罪の始まりは貪りでしたね。与えられてないものを自分のものだと思う、神のようになりたいと思った、神様のものを奪い取るようなそういうところから人間の罪は始まりました。神様から与えられているこの世界、農作業をすればそこから得られるものっていうのはこう神様が実りを与えてくれるものなんだけれども、そういうことを忘れてしまうとちょっと盗みっぽくなりますね。自分がっていうだけになってしまうと、あらゆることがそうだと思います。盗むような生き方になってしまった人間の生き方が抜本的に変えられる、改心する、悔い改めて与える生き方に作り変えられる、まあ、今日はこういうことを考えているわけです。得よう得ようとするむさぼりが罪の原点であるならば、その真逆の方向を目指して私たちは生きようとしているわけです。で、得られればいいかというと不思議なもので、得よう得ようと思ってなんかいろんなものがこう増えてくるとまだ足りないというふうに思う、あの人はもっと持ってるというふうに羨んだりする、あるいは何かで失ってしまうんじゃないかとなくすことを心配する、不安になる、こういうことがありますね。だからイエス様もおっしゃるんです。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい、そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。イエス様は本当によくわかってるんです。自分のために天に宝を蓄えなさい、そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。こういう生き方をなんかその特別に頑張ってそうしてるぞじゃなくて、ごくごく自然に本当にそうだと思って身につけることができたらいいですね。受けるよりも与える方が幸い、クリスチャンだけがそう言ってるわけじゃなくて、全ての人にとってこれは生き方のとっても大事な秘訣だと思います。得よう得ようと思って得れば得るほど不安になるようなそういうことではなくて、与えよう与えようと思って与えれば与えるほどこう平安になるっていう、誰しもそうありたいものだと思います。イエス様が受けるよりも与える方が幸いというふうに言われたとパウロは言うんですけれども、皆さんどうでしょうかね、福音書の中でイエス様の言葉がこうまとめて書かれている三条の説教などを読むときに同じ言葉がそこにありますかね。受けるよりも与える方が幸いっていう同じ言葉があるかっていうと、実はないんですね。実はないんです。でもパウロの言葉によって、あ、受けるよりも与える方が幸いっていうことをイエス様が本当に大事なこととして教えられたっていうことがわかるんですね。で、おそらくこれはこういうことだと思います。イエス様は言葉で受けるよりも与える方が幸いっていうふうに教えられたのではなくて、身をもってご自分の生き方を通して受けるよりも与える方が幸いっていうことを教えられたんです。イエス様の生涯は神様の御心が目に見える形で表されたことですからね。 その生き方が言葉であるのですということを考えてみると、私たちの神様は与えたもう神様だということをつくづく思います。例えば父なる神様はご自分の太陽を、太陽って神様のものなんですね、太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる方、こういうふうに書いてありますね。父はそうですよ。この子は言うこと聞かないから意地悪しようと思うわけじゃない、子供に対して良い子であれ悪い子であれ良いものを与えよう、父の気持ちです。極めつけはこれです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。何を与えるって、一人子を与える、これ以上のことはない。本当に父なる神様は与える神様なんです。子なるキリストはどうですか。子なるキリストはご自分の栄光を捨て、人と同じ姿を取り、弟子たちの足を洗い、ご自分の命を与える、そのために来てくださった方ですよね。イエス・キリストが、子なる神様が与える神様だっていうこともよくわかります。さらに聖霊なる神様はとても目立たない、見えないところで働いて、父なる神様を信じる信仰、罪を悔い改める、その悔い改めの思い、イエス・キリストを信じる信仰、神様の恵みに人をこう導いてくださる、そういうことをこう全て与えてくださいながらご自分は目立たないっていう、与えられる方です。こんなふうに考えると、三位一体の神様は与えたもう神様、神様の働きっていうのは与えることであるというふうに思いませんか。つくづくそう思います。私たちは言葉の上で受けるよりも与える方が幸いっていう言葉を知るだけではなくて、神様ご自身が与えたもう神様だということから、与えることの幸いを学ぶのです。神様が徹底して与えたもう神である。だから神様の国の生き方、御国の生き方っていうのは、売るよりも与える方が幸いっていう、こういう生き方になるのだと語るんですね。今日の聖書の箇所の前半31節から32節をもう一度読んでみましょう。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。皆さん本当に幸いなるかな、御国を相続する人たちです。天の御国を相続する人たちです。天の御国を相続する者は天の御国の持ち主であられる、支配をしておられる神様の生き方を相続する、受けるよりも与える方が幸いっていうのはそういう生き方なのだというふうに考えましょう。得よう得よう、何一つ失うまいと思って心配事を増やすような生き方ではなく、安心して天に宝を積む、これを喜びとする、そういう喜びが広がっていく。私は頑張ってこんな偉い生き方をしてますっていうようなことではなくて、そんな生き方が自然に身について、 それが心の平安をもたらすようなそんなものになれたらいいですね。同じ仕事をしていても感謝して神様に栄光を期するようなそういうものになっていきたいというふうに思います。神様の御心を学んできていますけれども、実際の世界がそこから遠く離れているということもまた現実です。私が小学校の頃、世界の人口は46億人だっていうふうに習いましたけれども、随分今増えましたよね。81億人の人が世界に住んでいます。でその人々の格差っていうのがどんどん大きくなっているっていうのが現代社会の問題です。国際的な NGO オックスファムによると、世界の富の半分は、豊かな人上位から2000人の人たちが持ってるそうです。ものすごい格差ですよね。81億人、ほとんどはその半分をかろうじて分け合ってるし、与えられないような人たちも多くいるわけです。今年度の報告によると、世界人口の半数以上の人はますます貧しくなり、世界のトップの富豪5人が、誰とは言いませんが、5人が富を倍増させたそうです。グローバルな大企業の2021年から22年、一番最近の利益は17年から20年の平均と比べて 89% 増になっているそうですから、こういう格差が広がっている。神様がこのようなことをどれほどこう心を痛めておられるかということを思います。神の御心は、すべての人が神様から与えられたものの10分の1をお返しして、お互いに助け合うような、そういう世界ですよね。で、こういうことが実現すれば、世界の問題のあらゆることってもうたちまちに解決するぐらいのことです。それができないのが罪の世けれども、神様はもうそんな世界のために抜本的な解決を与えてくださってるんです。一人子を惜しみなく与えてくださった、十字架によって復活の命に生きる教会を全世界に使わして、受けるよりも与える方が幸いっていう、そういう生き方を示し続けておられるんですね。で、皆さんもそのメンバーの御国を受け継ぐお一人お一人であるわけです。与えるのはお金や物っていうふうに狭く考えないでください。受けるよりも与える方が幸いっていうことの中には、自分の話を聞いてもらうよりも人の話を聞こうなんていう姿勢も大事でしょうね。なんかムツッとしてる人、なんか機嫌悪いなと思ってるんじゃなくて、自分の方からおはよう、ありがとうって声をかけようなんていうんだって、与える生き方ですよね。小さなことかもしれないけれども、人よりも先に許す。でも許してみると、あ、自分は許されたのだから許すのだなっていうことがこう分かるわけですけれども、許すこと、誰かのために祈ること、心配すること、受けるよりも与える方が幸いっていう生き方は広いと思います。大きいと思います。手の届かないようなことじゃなくて、もう身の回りにいくらでもあると思います。得よう得ようという、そういう生き方から、与えようっていう生き方に切り替えていく、これを身につけていく、クリスチャンの生涯っていうのはそうありたいものです。聖書は 得てはいけないって言ってるわけじゃないんです。与えなさい、得てはいけないって言ってるわけじゃないんです。主は言われます。私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。マラキ3章10節ですね。神様は与えたもう方だし、私たちは神様に与えてくださいっていうふうに子供のようにお願いしてよいのです。主の祈りの中でも私たちに日ごとの糧を今日もお与えくださいって祈りますよね。与えてください、祈っていいんです。で、神様から与えられるものを感謝して受ける。そしてそれに勝って与えるっていう生き方を私に与えてください。そんなふうに目指していきたいというふうに思います。詩編の112編9節にこういう言葉があります。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。イエス・キリストはこの詩編がこのように語る最も究極的な方だと思います。パウロはこの言葉を引用しながら第二コリント9章6節でこう進めます。私が伝えたいことはこうです。わずかだけまくものはわずかだけ借り入れ、豊かにまくものは豊かに借り入れます。皆さん大胆に神様から祝福を求めてください。そしてそれは得よう得よう、自分だけ得しようじゃなくて、そこのところがこう切り替えられて、与えるために人々を助けるために神様を私に与えてください。それを大きく広げていきましょう。そういう世界を作っていきましょう。そのために今週の歩みも始めていきたいと思います。私たちは人生終わるときに、こんなに私は頑張って無理して与えましたって、そんなふうに思うようにならなくていいと思います。知らないうちに、気づかないうちにそのようにしている。でも確かに言えることは、どんなに与えたとしても与えすぎってことはないんです。それは神様が与えすぎだからです。神様が本当に与えてくださっているので、私たちがどれほど与えたとしても、受けている恵みの方が、受けていることの方が大きいですね、ということを思うことによって、変に高ぶるのではなく、本当に謙遜に受けるよりも与える方が幸いというふうに生きていきたいと思います。土浦恵み教会が受けるよりも与える方が幸いって生き方を実践し、本当にそれをあらゆるところで実現している、そういう教会だと思っているので、安心して私はこの神様の御言葉を皆さんに語っています。ますますそうあっていただきたいっていうふうに思うんですね。それは土浦恵み教会の祝福幸いではなくて、この世界を回復していくような大きなビジョンの中の一端なのだということを覚えたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日私たちがこうして生きていること、健康で教会に礼拝に集まることができていること、家族を与えられ、仕事を与えられていること、人生のさまざまな目標を与えられていること、働きを与えられていること、心から感謝をいたします。この働きが神様の働きに似たものとなるならば、どんなに幸いでしょうか。受けるよりも与える方が幸いという思いを私たちのうちに確かにしてください。 頭の中で知っているだけではなくて、本当にそのような生き方を身につけさせてください。そのことが家族を、また会社の仲間たちを、友人を、子どもたちを、関わるすべての人たちを祝福していく、そのような一歩であると思います。どうぞ今日集まった一人一人を今週の歩みに使わすときに、あなたが伴ってくださって、受けるよりも与える方が幸いという歩みをさせてくださいますように、主の御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今日は TCU デーとなっております。ただいまからですね、 TCU の働きを覚えて感謝献金の時を持ちたいと思います。賛美を捧げながらですね、ご用意のある方は献金のカゴが回りますのでお捧げください。それでは賛美をいたしましょう。聖歌の581番です。 それでは献金感謝のお祈りを古川役員にお願いいたします。
天の地の神様よ、今朝もこのように礼拝をする幸いをありがとうございます。神様の働きによって作られたこの世界で私たちは生きています。その世界で、また社会の中で、私たちは神様に任された働き、また働き方をしているだろうか、そのような思いをメッセージを通していただきました。神様、あなたが私たちに与えてくださっている、任せてくださっているその働きを素直に、そして感謝して行うものとさせてください。今日は特に東京キリスト教大学 TCU を覚えます。神様の御心、祝福、希望を伝えるために、神の国のために働く、そのような方々が TCU から待たされ、また学ばれています。その働きがますます守られていきますように、今捧げ物をいたしました。神様、それを何倍にもしてお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
はい、それでは続けてですね、7月8月は世界平和月間ということで、毎週世界平和のために祈ってきています。今週はインドネシアのために、特にそして瀬野先生が宣教師として働かれたドゥク教会のことを覚えて祈る時を持ちたいと思います。瀬野先生がスライドを準備してくださいましたので、ぜひご覧ください。1976年ですね、もうすぐ50年経ちますけれども、瀬野先生ご家族がインドネシアに派遣されていきました。はい、そして79年、ドゥク村の家庭集会の様子、このような形で宣教が始まっています。はい、そしてその年79年に最初の洗礼式がありました。若い青年の須友さんの洗礼式の写真ですけれども、その後献身をいたしまして、私たち恵み教会からも経済的な支援をいたしました。そして進学校を卒業して、ドゥク教会の牧師須友先生となられて、今も続けてご家族でドゥク教会に仕えておられます。はい、でそして続けて2回目の洗礼式の様子ですけれども、その中でですね、村の有力者のギョノさんがその時に洗礼を受けられて、そしてそこからまた村での宣教が広がっていった、そんなことがありました。はい、そして恵み教会との関わりもあります。81年には浅岡先生と、そして織戸先生がですね、訪問された時の写真です。はい、そしてその後ですね、81年、その先ほど洗礼の写真がありましたけれども、村の有力者のギオノさんですね、瀬野先生と一緒に日本に来られて、そして同盟教団でインドネシアのですね、その宣教の働きの証しをされています。それからですね、浅岡先生の運転する車でですね、瀬野先生と義野さん一緒にですね、諸教会を巡られたということがありました。はい、そして続けて恵み教会からもですね、何人かの方が独教会を訪問しています。90年の時の写真ですね。はい、そして95年また2003年にもマナの先生方が訪問しています。はい、そして2009年にはドゥク教会の創立30周年がありました。瀬野先生、また宮崎長老、松浦さん、皆先生が訪問して、宮崎長老がバナの大きな木で驚いているところの写真で、そしてまたギオノさんがなんで驚くんだというふうにですね、余計に驚いたというですね、そんな写真ですね。はい、でそのギオノさんですけれども、今年の2024年の5月31日に77 27歳で召されたということです。まだご家族はですね、教会に集っているということですし、また清野先生はオンラインで義野さん の葬儀に参加されたということでした。義野さんのご家族のですねためにまたこれからもまだですね、義野さんご家族がドゥクー教会に集っていますので、ドゥクー教会のために続けてお祈りくださればと、お店立派な街道も建てられて、そこで礼拝が守られています。はいですね、そして、若い須藤も青年が牧師になられて、そしてご家族でですね、今では教会に忠実に仕えておられます須藤も先生ご家族と、そしてまたですね、後継者が与えられて、これからもですね、ドゥクー教会がですね、祝福されていくようにお祈りしていきたいと思います。はい、そしてですね、クリスチャン聖書教団というものがありまして、清野先生も顧問をされているところですけれども、20の小さな教会の集まりですけれどもですね、その教団の働きのためにも続けてお祈りしていきたいと思います。はいですね、祈祷課題のまとめがスクリーンにも出ていますし、また週報にも載せてありますので、今週ですね、ドゥクー教会のことを覚えて祈っていきたいと思います。今日この場では私が代表をしてお祈りさせていただきます。天の父なる神様、50年ほど前、清野先生ご家族があなたに使わされて、そしてインドネシアドゥクー村での宣教が始まりました。今写真で見たように、あなたが本当にそのところで救われるものを起こしてくださり、そしてまた清野先生のその働きを祝福してくださって、福音が広がっていき、そしてまた教会堂が建てられ、今でも礼拝が守られています。その中で、その最初から教会に仕えてくださっていた義野さんが今年召されたということを聞きました。義野さんのご家族も今教会につながって、教会に仕えています。義野さんがどれほどこれまで、ドゥクー教会に仕えてこられたことでしょうか。残された家族、本当に寂しさの中にあるかと思います。どうかあなたが慰めてくださって、そしてまたこれからも残された義野さんご家族が教会に仕えていくことができます。そしてまたたくさんの恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。また須藤先生ご家族、ご家族で教会に仕えておられます。どうか須藤先生の働きをこれからもあなたが守り導いてくださって、そしてたくさんの祝福を与えてくださって、また後継者も与えてくださって、これからも続けてこのインドネシアドゥクーの町に福音が広がっていきますように。またクリスチャン聖書教団の働きもあります。そのところの集まりの教会一つ一つ、また牧師先生方、そして関わる信徒の方々、どうかその働きを通して互いに助かりながら、インドネシアの宣教、また東南アジア、アジアの宣教が広がってきますように、あなたが導いてください。そしてまた私たちもインドネシアドゥクー教会のことを覚えて、これからも祈り続け、また必要な支えをしていくことができますように導いてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは紹介と報告をいたします。週報をご覧ください。本日朝の礼拝は TCU デーということで、TCU から山口洋次先生をお迎えいたしました。感謝とともに歓迎の拍手をいたしましょう。週報の方にもですね、TCU のことが書かれている冊子が挟まれてあります。先ほど、 映像でも TCU の様子を見ましたけれども、冊子を読んでいただくとよりまた TCU の様子が分かるかなと思いますし、また冊子の一番後ろにはオープンキャンパスの日程であったりですね、シオン祭のこと、入試情報も書かれてあります。ぜひですね、このオープンキャンパス関心のある方は参加してくださればと思います。そしてもう一つ、宝を共に育ててくださいというですね、TCU の支援のですねお願いがあります。ぜひ志のある方は続けてこの TCU ですね、私も卒業した学校ですけれども、ぜひご支援くださればと思います。はい。そしてですね、修法に戻りますけれども、今日の夜のオープン礼拝ではオンサラン教会のキム・ウンス先生がメッセージをしてくださいます。ちょうど第三礼拝にですね、オンサラン教会の方々が来られていますので、歓迎したいと思います。主任牧師のキム・ウンス先生です。歓迎いたします。ぜひこの後ですね、オンサラン教会の方々ともお交わりくださればと思います。そしてまたオープン礼拝では、キム・ウン先生のメッセージと、あとオンサラン教会の方々の特別賛美もありますので、ぜひご期待ください。はい。司法を開いてくださって、左側本日の予定、そして右側には今週の予定が書かれてあります。明日から松原湖の小学科のキャンプが予定されています。そしてまたいつものように蒼天祈祷会、水曜礼拝、また火曜日には筑波の家庭集会が予定されています。来週手術のメッセージは公文光先生のメッセージとなっています。そして来週の予定のところで修正が1点ございます。1時半から恵み祭り委員会となっておりますけれども、11時半からの間違いですので、11時半から恵み祭りの委員会がありますので、ぜひ関係する方々ご出席ください。案内と報告の欄ご覧ください。続けて夏季献金のご案内、そしてサバチカル休暇というところですけれども、本先生が今8月までサバチカル休暇中ですけれども、同じく7年目の神田明美先生が8月から10月まで3ヶ月間サバチカルとなりますので、よきリフレッシュの時となるようにお祈りくださればと思います。また、ですね、ピスが納骨堂の開放のご案内もございます。先週の出来事ですね、先週の出来事がございます。先週ですね、小学科の夏季キャンプがありました。暑い中でありましたけれども、子どもたちに元気に楽しくですね過ごすことができました。今日まではティーンズキャンプがありましたので、また来週ティーンズキャンプの様子をご紹介しますけれども、先週は小学科のキャンプがありました。はい。ですね、楽しく水遊びをして大はしゃぎをしています。はいですね、そして3回の集会があって、子どもたちにですね元気に賛美して、またメッセージを聞くときがありました。はい。そしてオンサラン教会の方々、成田空港に着いた時の写真ですね、はい、今日夜オープン礼拝一緒にお捧げをして、また明日ですね、韓国に帰られますので、ぜひオンサラン教会ですね、明日までの滞在が祝福されますようにお祈りくださればと思います。はい、以上ですね。はい。それでは2024年のテーマソングを賛美いたしましょう。その後山口先生が祝祷をしてくださいます。ご無理でない方はお立ちください。
仰ぎ声願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一人一人の上に、幼子たちの上に、群れの歩みに豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
お座りください。以上で第3礼拝を終わります。